ヒブル書の中で2つの、箇所を調べてみるともうよくわかります。392ページになります。ヒブル書3章の中9節です。について書かれています。結局主は彼らを40日の間エジプトからカナの地まで導こうと思ったので、それは可能だったんですけども、ダメだったんです。40日間じゃなくて40年間かかったんです。新しい世代入るようになったのです。日祭一章の人々とは二人しか入らなかったんです。カレブとヨシュアだけ。他の世代はみんな死んでしまったんです。一体どうして？主はできなかったからじゃないよ。不信仰、不忠誠のゆえであると書いてます。三章の中九節。それゆえ彼らが安息に入らなかったのは不信仰のためであったことがわかります。まあ、信仰とは主とのつながりです。普段がないとやっぱりダメ。4章の6節。こういうわけで、その安息に入る人々がまだ残っており、前に福音の時聞かされた人々は、不忠忠のように入らなかったのですが、ここで不信仰じゃなくて、不忠忠と書かれています。まあ、ここではイスラエルのためがエジプトの国から救い出されて40年間アラノをさまよったのは不信仰と不忠忠のゆえであったと書かれています。この不忠忠と不信仰とは、言語を見ると同じ言葉です。イスラエルのためは主がエジプトの国より実り多くカナの国に導き入れてくださるという約束を不信仰のゆえに従わなかったんです。従わない不忠忠のその根が不信仰です。モーセは一体どうして主の御意を拝することができたのでしょうか。それは主がモーセに示したその通りに幕屋を作ったからです。適当な材料を使おうとしなかったです。まあ、幅と長さはまあ、どうでもいいじゃないか。そういう気持ちがなかったんです。主の命じられた通りに、彼は幕屋を作ったから、結果として主のご栄光を現れたのです。マルタはなぜ主のご栄光を愛することができたのでしょうか。彼女は信じて従って墓の石を取り除かれたからです。もしあの墓の石を取り除かなかったら、死に打ち勝つ死の蘇るの力は表されなかったでしょう。まあ、前に挙げました人々は、主に従えたくなくて従わなかったのではなかったでしょう。ユダヤ行って栄光を拝した弟子たちは、行く前にあれほどまでに迫害されたユダヤへ、なぜ再び主に行くなのかと、いくら考えても理解できなかったんです。または腐って匂いのする4日間も墓の中に入っている死人が蘇るなどということは、彼女にとって到底理解できないことであり、想像できないことだったのです。またあのアナニアは荒れ狂って イエス様を信ずる者を迫害しているサウルが、祈りの人、イエス様の皆を呼び求む人となるのは夢にも思ったことがない。またペテロは、汚れたものを食べなさいという主の言葉を理解することができなかったのです。理解できないということはやはり不信仰のゆえですが、この不信仰は不従順となるに及んでその頂点に達します。その時、その結果、手の窓が閉ざされ、主のご栄光を拝することができなくなるのであります。けれども、モーセ弟子たち、またアナニア、ペテロは、おのおの主のご栄光を拝するようになったのです。どうしてなのでしょうか。主に従ったからです。ソロモン王は、箴言の三章の五節、次のように書いたのです。みんな暗記している言葉だと思います。大切です。箴言三章五節、心を尽くして、主により頼め、自分の悟りに頼るな。理性とは、まあ、概念の作る能力、結論の引き出す能力、まあ、判断の下す能力であり、しかも、それこそまさに人間に与えられている、まあ、素晴らしい賜物なのではないでしょうか。けども、それにもかかわらず、人間とは、何度多くの見当違いや、計算違いや、あるいは意味のないことをして、頭を抱え込むことでしょうか。この理由から、主は、我々に対しても、心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな、と言われます。ダビデはそれを確信したからやっぱり祈ったんです。主よ、あなたの御心を行うことを教えて、あなたの霊が私を導いてくださるようにと。信仰とは一体何なのでしょうか。信仰とは主に対する信頼、絶対的な信頼です。これに対して人間の理性は、まあ、自分の体や自分の命を心配しますが、その結果は不信仰に終わります。信仰とは全知全能なる主のすべてを確信することです。これに対して人間の理性は主の全知全能なることを疑います。これもまた不信仰の表れです。信仰とは目に見えないお方を見ます。これに対して人間の理性は心配そうに目に見えるものを見るのです。これもまた不信仰の表れに他ならない。それゆえ、主を信ずるということは、手と手首自らを主に委ねることです。信仰とは、主の御言葉に対して全く従順であることを意味します。まあ、心を尽くして、主により頼め、自分の悟りに頼るな。理解することができない、馬鹿らしく見え、不可能に見えても、主の声に従いましょう。そうすると、主のご栄光を拝することができるようになり、不可能に見えたことが、現実に可能となります。エレミアは次のようなことを経験したのであります。32章1196ページになりますが、エレミア記の32章6節からを読み足します。その時、エレミアは言った。私に次のような主の言葉があった。見よ、あなたの落ち、シャルムの子、ハナムエルがあなたのところに来て、 あなたとにある私の畑を買ってくれ。あなたには買い戻す権利があるのだから、と言おう。すると主の言葉の通り、うちの子、ハナムエルが私のところ、看守の庭に来て私に言った。どうか、ベニヤミンの地のあなたとにある私の畑を買ってください。あなたには所有権もあり、買い戻す権利もあるから。あなたが買い取ってください。私はそれが主の言葉であると知った。確信した。そこで私は、うちの子、ハナムエルからあなたとにある畑を買い取り、彼に金17シェケルを払ったと。まあ、主は預言者エレミアに、あなたとにある畑を買いなさいと言われたとき、彼は、主よ一体どういうこと？おかしいだろう？とんでもない。あなたでという地は、イスラエルの民のものではない。恐るべき敵のものになったなのではないでしょうか。買っても全く無意味なのではないかと。まあ、敵のものとなった土地のために金を払うのは、人間的なのであればおかしいよ。捨てた金なのではないでしょうか。けどもエレミアはあなたとの畑を買っちゃったんです。どうして？主はこの土地は近いうちにまたイスラエルのものとなると約束していてくださったからです。そして主は嘘つきではない。主にとって不可能なことはない。と確信したからです。まあ、信仰生活に送る躊躇の結果は驚くべき豊かな祝福です。私たちは地部の考えに従うことなく、ただ御言葉に直ちに従ってゆく信仰生活を送りたいなのではないでしょうか。エレミヤ記の32章の17節。ああ、神主よ、まことにあなたは大きな力と伸ばした身をと思って天と地を作られました。あなたには何一つできないことはありません。27節、見よ、私は主である。私にとってできないことが一つでもあろうかと。私たちの主にとっては不可能なことは何一つありません。まあ、言って、あなたにある畑を買いなさい。主の言葉を信じ、主に不可能なことはないことを信じ、忠実に従おうと、驚くべき主の栄光を拝することができるのです。主が御言葉を持って語ってくださったら、どんなに不可能に見えても、すべてを成したも主の力を信じ、目に見えるところ不可能なことをやりましょう。主は必ず働いてくださいます。まあ、霊的な成長は、御霊の導きに忠実で従うことによってだけできます。忠実に従っていくとき、さらに豊かに満たされます。まあ、忠実に従うことの結果は、私たちは特別な賜物を与え、いわゆる、まあ、幸福な生涯に我々を導くとは限りません。躊躇に従う者は御霊が与えられると約束されていますが、御霊の存在はいわゆる古き人にとっては決してありがたくないことです。ヨハネは、彼は必ず栄え、私は驚えるべきであると言いましたが、古き人が消え、己を召し、謙遜の種にこだわることは決して楽なことではありません。まあ、御霊に導かれるということは、我々の本来の性質に反することです。御霊に導かれていくとき、自分の義とすること、 悪に悟ること、許しがたい心、